ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月10日水曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、この後8時まで生放送です。晴れというお天気ですけれども、空気がなんかピーンとなんか冷たいなという感じ。今日本屋上の温度計は 8.9 度ということでございます。
はい、そうなんです。今ですね、沿岸部を中心に強風注意報が出ていて、午前中はその北寄りの風が強めということで、どうしても気温低いんですけれども、気温ぐんと上がっていきまして、この後ですね、18度前後まで予想最高気温上がるみたいです。
なるほど、はい、結構こう寒暖差がね激しいよ ねというところで、まあ、着るものでね調整しながらやっていきましょう。ちょっと体調は新年度も10日が経って崩しやすいというかね、そういう季節になっております。そんな中ですね、メールをいただいておりまして、茂原市の秋子さん、今ワウワウで清水美智子さんの武道館、飯田さんも映ってましたというですね、昨日の夜の10時半頃にいただいて、そのぐらいの時間に多分放送がされたんでしょうね。清水美智子さんの武道館のライブなんですが、まあ、これをですね、なんかワウワウさんがね、これなんか毎年恒例で放送するんですよ。春先になんか放送するんですけれども、そのひょっとしたら告知かなんかだったのかなというね感じなんですが、清水さんとは昔土曜日にですね、ミッチャーインポッシブルという番組を一緒にやらせてもらっていて、本当に上げ出しの頃から勉強させてもらってたんですけど、その時からのご縁でですね、武道館やるよとかイベントというかね、ツアーの時にあんたちょっと手伝いなさいよっつって、声かけられてですね、グッズの紹介等々の、ね、声だけで出たりとか、そうじゃなくてコントに出演したりとか、いろんな形で出してもらっていてですね、今回は声だけだったかな確かね、ただ声だけなんですけど、現場の映像には写真がバンって出たりなんかして使ってもらってるんで、多分その辺が出てたんだろうなと。グッズの紹介とか物売りっていうとですね、まあちょうど番組やってた時期っていうのは、某長崎佐世保方面のですね、マレット高田さんの方が非常にこうメジャーだったので、こう甲高いモノマネをしてたんですけど、最近はまたグループっていう方がですね、出てきましたんで、そうするとちょっとこれは甲高いっていうよりは柔らかいっていう方かな、ね、みたいなね、ちょっと直球高めっていうよりはパームみたいなね、変化球低めみたいな感じのこう落ちる球っていう、この辺のですね、いろいろ勉強させていただきましたので、もしよろしければと。で、その辺も含めてですね、はい、私もこう本業ではないのでモノマネは錆びてるんですけれども、ただ清水さんの主役のモノマネの数々も含めてですね、
はい、
来週の月曜日でございます、15日夜の7時から、9時50分まで、清水美智子のミッチャーインポッシブル2024春らんまん東京ウキウキ大作戦というね、特番がございまして、まあ、これもこの間、収録をしてきたばっかりなんですけれども、浅田美代子さんをゲストにお迎えして、はい、浅田さんはもうね、生粋の江戸っ子、東京っ子でありますんで、麻布のお嬢様でありますんで、この間50周年の
ね、
イベントもされてましたけども、そんな模様というかね、そこで50年の中でいろいろ見てきた話なんかも含めて、お送りしてまいりますんで、ぜひ、こちらもお聞きいただければというふうに思います。で、それがちょうど先週の出来事だったんですけれども、いや先週はね結構こういろんなことが起こったんだなというのが、今日の産経新聞が一面の、まあ、トップではないんですが肩のところで触れておりました、台湾地震1週間追悼と、まだ6人の方が不明だということでありまして、懸命の捜索が続いていると。ああ、もう1週間が経つんだなと、起こったのは4月の3日の出来事でありました。で、昨日、まあ、10日で 今日で、地震発生から1週間になるということですね。昨日追悼式が行われたということでありました。まあ、落石でのね、あの事故ということが非常に、亡くなった方の死因では多かったということで、はい、やっぱ地震国なだけに建物に関しては強いんだけれどもというところがね、あったということであります。まあ、地震国だからこそということで高速鉄道を作るときもですね、ヨーロッパの技術を入れようなんていう議論があった中で、車両は実はあの東海道新幹線と同じものを使っていて、これはあの直前に開業直前に地震が大きな地震が台中だったかな起こって、台湾大地震と、でそれでやっぱ地震国で安全に走っている新幹線に変えようということで、そちらに変わったというのね、ことがあって、まあ、あのこれ私ニュージーランドに旅行に行った時にも、うん、あのたまたまバスで隣にあった建築家の人にも言われたんですけど、俺たちは地震国で本当ね、あの環太平洋の造山帯の中に我々もそうだし台湾もそうだしニュージーランドもいると、お互いこう知識知恵で共有できることっていっぱいあるよなみたいな話をしたんですけど、まさにこう困った時の友こそ真の友であります。共に手を差し伸べていこうということで、まあ、我々もですね、少しでも支援するため日本放送でもお聞きの皆さんから支援金義援金を受けしております。銀行振込三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611、口座番号1856611、日本放送義援金という口座名義であります。お近くの銀行からお振込みください。なお振込手数料は各自でご負担いただく形となります。また日本放送の有楽町の本社正面玄関に募金箱を設置します。これは受付時間がこの後朝8時から夜8時までと区切られておりますので、今いらっしゃっても募金することはできませんので、あらかじめご了承ください。皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、メールやツイッター様々いただいてますが、藤色よしーさん、飯田さん、昨日はクリケットのバットを息子さんのために買いに走ったんですか。今日のスポーツ新聞の一面隠し、この大谷翔平選手のね、活躍が出てるんですけれども、はい、昨日あなたとハッピーの中でもね、出てましたけれども、クリケットのバット振って練習してるんですよねっていうのが出てたと思ったら、これだけ打つっていう ね、なんかボールを面で捉える意識なんだみたいな話をね、していましたけど、そうか、じゃあ飛ぶバットのビヨンドの次はクリケットのバットかなんか何年後かにどうしてうちはこんなものばっかりあるんだろうって思うんだろうなというね、ちょっと考えてみようかなというさて、今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは伊予党の日米合同慰霊式典に青山さんが参加されたというお話、そして、政治資金問題に関して特別委員会が衆参両院に設置されるというニュース、セキュリティクリアランスに関わる法案が衆院本会議で昨日可決されました。そして岸田総理大臣、明日未明には日本時間ですね、日米首脳会談を行うということをアメリカに国賓待遇で訪問しております。それから中国の全人代トップ、序列で言えばナンバー3の方の率いる代表団が北朝鮮を訪問したというニュース、そして皇位継承の議論について額賀衆院議長、ゴールデンウィーク前後の着手を想定というニュースも取り上げます。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地9日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて9ドル13セント低い38,883.67へ取引を終えました。
うん、
ハイテク銘柄の中心のナスダック総合指数は 52.68 ポイント上がって 16,306.64 でした。円相場は前の日よりも10銭ほど円高ドル安の1ドル151円75銭付近で取引されています。 円相場ですけれども、昨日は東京時間は足元の円安ドル高の流れを引き継いで、じり安の展開となって、一時151円93銭前後まで下落しました。ただ日銀が24年度、今年度の物価見通しの上方修正を議論する公算が大きいと一部報道で伝わったことによって、円買いの動きが入ったということ、あとは海外時間に入って、翌日に、アメリカの3月消費者物価指数、CPI の発表を控えているということで、欧米株が調整含みの下落となったことでしたり、アメリカの10年債利回りが低下したということで、円相場一時151円57銭前後まで上昇する場面も見られました。本日ですけれども、先ほどお話ししました通り、アメリカの3月の消費者物価指数が発表されます。市場は前月から反発を予想しています。市場はですね、現在アメリカが6月に利下げを開始して、年内に3回利下げをするというふうに予測をしているんですけども、本日の CPI の結果次第では利下げの開始時期が後ずれになったり、あとは年内の利下げ回数が減る可能性があるというふうに見ています。ですので、仮に市場予想よりも強い結果となってしまった場合には、円相場は152円台に突入する可能性というのもあるため、注目が集まっています。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日の一面トップバラバラというところで、各社の、調査だとかについての話などが出てきております。朝日新聞、介護保険料6500円以上が半数、74自治体調査6割超が引き上げということで、保険料負担が今後一層重くなると見込まれるというふうにリードが占めておりますが、他方でここが上がらないと介護に関わる人たちの賃金が上がっていかないという問題は別にあるということでもあるということです。それから読売新聞、豚水筒移植臨床研究へ国際医療圏など糖尿病患者にということで、膵臓の細胞が正常に動かない一類糖尿病患者に豚の膵臓組織膵筒を移植するという臨床研究だそうです。あ、豚の膵筒を使ってってことができるのかという、最新の研究についての話などなどとなっております。で、気になるニュース各紙一面のですね、2番目3番目ぐらいの記事で出ておりますが、子育て支援に対する少子化対策の財源として医療保険料と合わせて徴収する支援金について、会社員らが入る被用者保険で年収別の試算額を始めてしまして示したということで、年収600万円だと2018年度には1000円程度と、年収600万円なら月1000円というふうに朝日新聞も見出しに取っておりますが、これ75歳以上のご高齢の方々であったりとか、自営業の方々の試算はしていないって、どこを狙い撃ちにしてるのっていうのがこう見えてくるようなところもあるんですが、こういう記事がね、議論のためにはこういうの出さなきゃなんないよっていうところなんですが、ただこれからようやく賃金とね、物価上昇の好循環だって言ってる時に、本当景気の木は気持ちの木なんだから、こういうので冷やしていいのかしらねというのは素朴に思うところでございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝早くからありがとうございます。
いいえ。
まずお伺いしたいのは、はい、青山さんの、ホームページの中でもお書きになってらっしゃいましたが、先月末与党の日米合同の慰霊式典に参加された、ということでありました。
はい、
未だ1万1000人の方々の慰霊が取り残されたままだということ、その、お気持ち等々も書かれてらっしゃいましたけども、実際ご覧になって見てみていかがですか？
例えば、17年半ぐらい与党に関わっていて、
はい、
それでも今回初めて、見た場所っていうかものっていうかありまして、要するにその弾薬庫が地下から掘り出されて、米軍に見つからないように作った弾薬庫だと思われますけれども、その 弾薬庫自体はもうほぼ原型で残っていてですね、
はい、
まあ、それだけ米軍の攻撃に耐えて、
はい、
日本への爆撃を遅らせたので、米軍が用途を取る目的っていうのは日本本土を無差別に爆撃することでしたから、
はい、
だから単なる弾薬庫も実はそのおかげで私たちが後のように生まれることができたということなんですけど、うん、その弾薬庫の中と入り口合わせて5人の、
はい、
まあ、たった79年前の私たちの同胞のお体っていうか、まあ、ご遺骨ですね、見つかり、それからそこから少し離れたところで太ももの骨ですね、
お、
それが2人分見つかったと。だからもうあの用途に長年関わっているとそれで戦闘の様子が目の前に浮かぶんですよね。その弾薬は極めて丈夫なものです、
はい、
あの誘爆を起こさないように、
で
そこから離れたところの方は太ももの骨だけってことは吹き飛ばされたってことですよね。だから文字通り、まあ、鉄の雨って沖縄戦で言われましたけども、はい、艦砲射撃と爆撃で、はい、まあ、その小さい島がうずめ尽くされるように攻撃されて、その中で地下壕、
うん、
地下壕をですね、あの今回3月の末でしたよね。
そうですね、はい、
だから真夏と比べはマシなんですけど、それでも中はだいたい65度、
はい、
温度がですね、で背も立たないものすごく狭いところですよね。
腰をかがめてっていうような感じの写真、うん、
あの本当はですね、腰をかがめるだけじゃなくて、はい、匍匐前進って要するに肘で横たわって肘で進んでいかないと進めないようなところもあるんですよね。で例えば、まあ、用途の戦いから79年過ぎて、
はい、
私たちがこう他の国会議員も関係者もご遺族も一緒に入りますよね、
はい、
そうするとすごくものすごく暑くて苦しいその豪雨の向こうに光見えるでしょ。そう僕らはほっとしますよね。でそっちに向かっていきますよね、でも79年前の日本人は、日本人って2万1000人戦ったんですけど、職業軍人はもう生き残ってないので1000人しかいなくて、
大戦末期ですもんね、
はい、あとは一度戦争に行って奇跡的に生きて帰ってきて、結婚もされてお子たちもできて家庭を守っていくっていう、まあ、いわば中年に近い、あるいは中年の日本男性が多かったわけですけど、
はい、
その方々にとってはその光のところが米軍の攻撃が降り注ぐところですよね、は
い、
だから中も地獄外も地獄なんですよね。でその目的がご自分の幸せとか利益じゃなくて、全て後世の私たちの命が生まれるように育まれるようにっていう、ことでした。それがまだ半分以上の1万1000人が取り残されていて、
はい、
で第一安倍政権が潰れるときに僕安倍さんにお会いして、
はい、
そのこの話をして安倍さんは怒ったんですよね。最後っていうか、まあ、あの時期に青山さんと会いたいのは安全保障や外交の専門的な話聞きたかったのに、なぜ与党の話だけなんだと1時間ずっと僕はその話したんですよ。でもその時にその滑走路にひざまずいたら、思わずひざまずきましたと。でなで回しました。なぜかというと多くの方が滑走路の下に取り残されてるんじゃないかと、いうことなんです。というのは滑走路を作って日本を爆撃するのが目的ですから米軍は、はい、ご遺体の一部はこうどけたり海に捨てたりしながら上に直接流し込んで作った部分もあるんですよね、だからそれで1万人を超える方々が取り残されてるんじゃないかという見方がありますので、この下にいらっしゃる皆様方必ず取り戻しますって話をしましたって安倍さんに言ったらですね、安倍さんが、まあ、一旦内閣が潰れて、
はい、
で浪人されてそれに耐えて再登板された時に実は具合悪くなったんですよね、過労で、これは公表されてませんけど、だから2013年の4月頃ですか。で安倍さんの総理執務室で会った時に安倍さんが額に手を当ててうつむいてるんで、ここで無理されたらまた辞になってしまうって言ったら、あんたが用途に行けって言ったじゃないかって言われて、で僕はいや行けとは言ってないですよって言ったんですが、
はい、
その後実際行かれて、そしたら滑走路にひざまずかれて何かを話されたと。横にいたのが当時の河野克俊海上幕僚長ですよね、
はい、
この間河野さんと会った時も何をされてるのか分かりませんでしたとおっしゃいましたが、実はそういうことでありました。
なるほど、 青山さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
飯田康之さん、片岡剛志さん、小泉雄さん、須田慎一郎さん、中川浩司さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、宮崎哲也さん、そして作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。
わお、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月28日日曜日、まあ、3連休の中日でもあるんですけれども、
ね、ああ、ため息出んな。
いやいや、
その後僕羽田から、
はい、
太平洋の真ん中のアメリカ軍司令部に行って、それで30分でまた日本に帰ってくる。マジです。
マジっすか、
はい、
いや、すいません。
連休の中に3日間平日あるでしょ、
はい、
会があるかもしれないから、はい、
ああ、そっか。
備えないといけないので。はい、
なるほど。
うん、まあ、
すいません、そんなにそっちとこでもじゃない。
いえいえ、
ありがとうございます。
絶妙なタイミングでイベントに参加できて嬉しいです。
本当、まあ今ね、岸田さんがアメリカ行ってますけれども、うん、まあその後帰ってきて、大統領選もどうなるとか、あるいはこの日は、衆議院3つの補欠選挙の日でもあるという中であります。
はい、そうですね。
まあどんなことが起こってくるのか、今からでもわからないというところですかね。
はい、僕は補欠選挙に臨む総理の姿勢に賛成してないので、はい、自由民主党はそれは自らの候補を立てるべきですね。
お、はい、しっかりそれで信を問うという姿勢を見せる、は
い、おっしゃる通りだと思います。
うん、まあ、放送では、ね、言えないお話もこのイベントであればというものもございますのでぜひお越しいただければと思います、はい、
それを番組の MC が言うんですけどでもおっしゃる通りの面はあります、
はいはい、一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで、いい席をご希望の方お早めに。
そして当日ご来場が難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もあります。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求め
よろしくお願いします。
ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらです。政治資金問題再発防止に向け特別委員会設置へ。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、衆議院では明日11日に、参議院では明後日12日に、再発防止に向けた政治改革を議論する特別委員会がそれぞれ設置されることになりました。与野党はこの特別委員会で政治資金規正法の改正などについて、協議を始めることにしております。この特別委員会で、まあ、この政治資金規正法連座制とかいろんなことが言われるというところですが、青山さん、
はい、これ何の再発の防止なのかというと、
はい、
要は特に自由民主党において派閥が例えばパーティー券を外国人にも買ってもらって、
お
それでたくさんお金が入ったので、その一部が、まあ、こう言われるの嫌がってる人多いけど、でも実質的に裏金ですよね。
はい、
別に野党の主張というわけじゃなくて、 野党の主張というだけじゃなくてですね、でそれを考えるとまずこの法改正ももちろんやらないといけないんですが、その前に、
はい、
その派閥がなぜその外国人からもパーティーを買ってもらえるかというと、これあの政治献金と違ってですね、事業収入になってるんですよね、パーティーの収入が、
はい、
でどうしてそうできるかというと、要するにその他の政治団体っていう項目が法律にあって、今の法律に、
はい、
それを総務大臣に届け出てるからですね。だから私を含むその有志で、はい、祭りごと変革会議っていうのを党の中に作っていて、それがずっと要求してるのは、はい、この届け出をやめましょうと。はい、でこれやめたらですね、派閥がパーティー開けなくなるんですよ、
は
い、法改正しなくても、
はい、
でそれやってからでしょ、特別委員会って、でそれ要求してたら茂木幹事長が、うん、この自由民主党の平場の議論でそれをやるってことを事実をおっしゃったのに、その後シーンとしてるんですよね、総理も含めてですね、その場に総理もいらっしゃったんですよ、
は
い、
だ
から立法府ですから当然法的にこういうおかしな、はい、お金で政治資金でないなら当然税金払わなきゃいけないので、
はい、
そのことも含めて法律を充実させるってのは当たり前のことなんですけど、その前にやることが処分じゃないですよね。だいたい主権者の皆さんが処分を求めたかというとそうじゃなくて、責任を取れってことですよね、
はい、
責任取るっていうのは具体的にどういうことかというと、今回の場合は岸田総理総裁が派閥の重心を含む方々に会って、私も責任取りますから皆さん方も取ってくださいと、で自ら責任を取るということであって、上からいきなりその処分だと言って、
はい、
でしかも、まあ、はっきり言うと勝手に根拠なく金額で線引きをしてですね、
はい、
でも 金額がとっても多い人でも処分受けてない人もいるし
そうですね、
でこういうことでこういうぐにゃぐにゃでその特別委員会っていうのも僕おかしいと思うんですよね。はい、
まあね、本当岸田さんのところも自分の派閥の、まあ、事務方の方
おっしゃる通りで、何も複雑なことは申してなくて、
はい、
安倍派も二階派も、はい、そして岸田派も会計責任者が、
うん、はい、
まあ、司法から摘発されたわけですから、うん、そしてその安倍派に対しては総理はまあ徹底的に厳しく臨んでおられて、
はい、
党大会でも一部の派閥が問題を起こしって演説の冒頭で言われて、
うん、
この演説って遂行を重ねてですから、
はい、
まあ、いわば確信を持ってそうおっしゃったんですよね。一部の派閥っておっしゃるけど、じゃあ岸田派の会計責任者はどうしたんですかと、
うん、
それでご自分の責任については個人としては政治資金収支報告書にちゃんと書いてるからと、
うん、
総理に個人はありませんよ。まあ、僕は深刻な状況だと考えてます、
政治資金問題をめぐる話、まあ、国会では特別委員会が設置されて、政治資金規正法の改正をやるんだということでありますが、
はい、
浜田さん、この、そのね、中身について、まあ、連座制とか、あるいは、野党はもう企業献金などは全面禁止するんだというようなことまで言ってますけれども、これはどういったものになりそう、うん、
野党がこの、ま、主張するのはいつものことなんですけど、
うん、
野党にも降りかかってる問題だと思いますけれどね、
はい、うん、
で自由民主党が一番責任を負うのはもちろんのことです。でこれ法改正する以上は、
はい、
例えば外国人が献金はできないのに、
うん、
パーティー券だったら変えているという現状、
はい、
こういう分かりやすいことを真っ先にやらないといけないですよね。で連座制の話で言うとですね、公職選挙法と同じように会計責任者が摘発されたら議員は職を失うというのはきつすぎるって話が党内自由民主党の中にあって、
はい、
なんとなればその秘書の中であるいはその会計責任の方が裏切るかもしれないと、
うん、
憎み書くかもしれないと、
はい、
それ聞いて正直な実感言うとね、やっぱりその秘書さんとうまくいってない議員がいかに多いか、
はい、
どんどん辞めていくでしょ。閣僚経験者で一時に8人の秘書さんを辞めたって人もいましたしね、
はい、
だからみんな話し合って辞めるわけですよね、たまりかねてね、
はい、
大体8人 以上秘書がいるって僕にとっては驚きなんですけど、
うん、
私は献金受け取らないしパーティーも一切開かないので派閥にも属してませんから、はい、公設つまり国民の皆さんが認めて、給料を出してくれる公設秘書3人しかいないので、うん、施設秘書はゼロですから、だからそんなにいるんだと思いつつ、あの今回、政策秘書をやってくれた、
はい、
僕らの仲間が首長選挙に自分の生まれ故郷の市長選挙に出る、
うん、
まだ告示になってませんから具体的には言いませんけれど、でそのためにうちの事務所は初めて人が変わり、でそのために、政策秘書の資格持ってる人に次々面接していったんですが、
うん、
すごかったですよ。
すごい。
いや今別な議員な事務所にいる人もいるわけですよね。
あ今現役
で、現役でだからまあこちらも気使って聞くでしょ、
は
い、そしたら朝出たらいきなり物を投げられるんですとか、要するに議員がね、現職の議員が、
はい、
与野党問わずですよ、はい、はっきりと野党の人がいるんですよ有名な方も、
ま
あ、議員が自分の付け見回して、
はい、
壊れないような、それも当たって血が出ないようなものに限って投げてくるんですと、でもいられませんという、笑っちゃいけないんだけど、
すごい世界ですね。
だからまず実は寝首かかれないような、
はい、
お互い人間としての、あるいは祭りごとを良くする国民のために働くっていう共通意志で志で同志的関係結んでれば寝首かかれないでしょ。
いやそうはならないですよね。
甘いと言われるかもしれないけれども、ね、はい、ただそんなこと言ったら選挙の時の会計責任者だって落とし入れるかもしれないじゃないですか。だから連鎖制導入するのは当然のことだけど、
はい、
その裏切りに備えて甘くしましょうっていうのは話が違うだろうって
あれごめんですね、確かに、ね、
まず身近な秘書さんと人間関係築けない人が祭りごとやってるっていうのがおかしいでしょ。やっていいのかじゃなくて現にやってるわけですよね。何人も何人も面接したので、
はい、
ほぼ全員がそういう話なんですよ。
すごいですね。
でうちの秘書さんが同席しますよね、当然、はい、面接の時に、終わった後に、まあ、みんなで顔を見合わせてね、はい、もう外の世界はすごいですねみたいな
そういう、
はい、
いやでもね、安倍さん、うん、そんな中でこれ次用意したニュースがセキュリティクリアランス法案なんですよ、
はい、
でこれ大臣、副大臣、政務官、はい、
うん、
こう、まあ、政治からで今行政入ってる方々に関してはこの適用外になるってことなんですけど、大丈夫なんですか、ね、そういう人たち。
大丈夫じゃないです。
して
大丈夫じゃないでしょ。外国からのスパイ活動が問題なんですよね、これね、背景にあるのはね、
はい、
で日本はスパイ天国でスパイ防止法がありませんので、
うん、
この後ニュース出てきますけど、オーカスっていうものに日本が入りたかったけど入れなかったっていうのは、
はい、
スパイ防止法がないからですよね、
うん、
じゃあそのスパイはですね、どこに狙いつけてくるかというと、それは大臣、副大臣、政務官でしょ。
うん、一番情報の権限が集まる、
情報が多いんだから、だからそこが一番肝なんですよ。だからこうやってね、なんか特別扱いするって、その総理がね、岸田総理が、
はい、
政治家が特権意識を持っていることを改めるっておっしゃったんで、僕は本当に椅子から転がれ落ちて、
うん、
岸田総理特権意識お持ちなんですかっていう、総理をはじめとする国会議員は人のためには死ぬと、
うん、
みんなのためには死ねるって仕事を言うんで、特権持つんだったら話が逆さまでしょって、
うん、
いやこれは本当に僕は驚いたんですよね。実際に特権意識お持ちなんだなって、これやっぱ世襲の一つの表れでも思うんですよね。そのうちに生まれただけであらかじめ地盤があるっていうね。だからやっぱ根っこのことから取り組まないといけないんで、飯田アナが今おっしゃった通り、セキュリティクリアランスをまず身元保証しなきゃいけないのは大臣からですよ。大臣だから身元洗わなくていい。ご冗談でしょ。はい、そうだったら今までの例えば特別捜査、
はい、
警察ができないことをやるから特捜なんでしょ、
はい、
そのターゲットは総理をはじめ大臣職のある人ですよね。それ責任重いからですよね、悪いことしてるからじゃなくて、同じことじゃないですか。だからこういうところでもね、ふっと本音が出てるわけですよね。はい、世襲の家に生まれたらこの特別な特権があるんだと、これって憲法の一番大事な部分にも、
はい、
違反してますよね。要するに門罰でやっちゃいけないと、
はい、
だから派閥の罰って字を嫌悪しないこと自体も感覚おかしいですよね。
うん、
まあ、本当に叩き直さなきゃいけなくて、
はい、
で自由民主党ほっといて外から叩き直すって 自由民主党が既得権益と結びついて、この巨大政党、このままほっといて世の中良くなるわけがないじゃないですか。だからずっと僕は自由民主党中から変えるって言ってきて、中から変わるわけがないっていうのをもうずーっと言われ続けますが、
はい、
自由民主党を温存しといて、外でいろいろ努力されてもですね、変わらないですよ。誰でも考えなくてもっていうか、考えれば分かることだと思うんですけどね。はい、
そこに大きな穴が開いているっていうね、
一番腐った大きなところから直さなきゃいけないっていうのは何でもそうじゃないですか。車で言ったらエンジン直さずにタイヤだけ変えてもダメですよ。これは塗装を塗り直してもダメなんですよ。エンジン変えないと。はい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、日本時間明日未明に日米首脳会談。アメリカを訪れている岸田総理大臣は日本時間の明日11日、バイデン大統領との首脳会談に臨みます。自衛隊とアメリカ軍の部隊連携の円滑化など、防衛面での協力を深めるとともに、経済安全保障、宇宙など幅広い分野で連携の強化を確認する見通しです。日本の総理としては9年ぶりに国賓待遇でアメリカを訪れているという。
安倍さん以来ですね。
安倍さん以来となりますね。
はい、はい、今回の首脳会談を経て、はい、自衛隊と米軍はほぼ完全に一体になるというのが一番大きな変化だと思います。
うん、
日米首脳会談って本当の中身は経済であることが多いんですが、
はい、
今回も経済はもちろんありますが、実は一番大きいのは今回軍事です。まあ、中国軍の脅威がそれだけ大きくなってて、はい、中国経済非常に悪いんですが、それだけに習近平国家主席の下で、
はい、
その中国軍の動きが表で見えているよりはるかに不穏なので、まずアメリカはいくつかのことを考えてきましたから、それに応じて本当はずっと前のニュースで自衛隊に統合作戦司令部を作って、
はい、
今統合幕僚長という統合の名を冠したトップがいらっしゃるのに、はい、それとは別途統合作戦司令官というのを置くと、
はい、
これ実は今回の日米首脳会談に備えたことであって、要するに自衛隊の作戦をですね、実際の生の動きを一元管理する司令官を日本側が置いたら、はい、その司令官と連携すれば日米の軍事力は現場で合同して動けるわけですから、
はい、
台湾有事をはじめとして、まあ、本当はそれだけじゃなくて南シナ海で実質ベトナムやフィリピンと衝突してますから、中国の自主的な軍事力が、沿岸警備隊に見えても中身は軍事力なので、中国の場合は
海警というやつですか、
は
い、
だから今回は日米首脳会談だけじゃなくて日米非、つまりフィリピンの大統領を入れた初めての3人の首脳会談あるんですが、だから台湾から南シナ海にかけて日米を中心に新たな軍事体制を作りますというのがこの眼目なんですよね。で、実は前からその、まあ、自衛隊の創設以来ずっと米軍の一部としてっていう面はあったんですが、逆にその自衛隊の中でいわば独自っていうか当たり前ですけど日本の防衛力としてアメリカの攻撃のためじゃなくて日本の攻撃のためとアジアの平和のためにっていう動きがずっともう少しずつ努力で積み重ねられてきたんですが、まあ、それを失うわけではないけれども、はい、米軍と一体化するっていうのが一番大きな変化になると思います。
まあ、この統合作戦司令部を作って、そうすると統合幕僚長の方は政治との向き合いであるとか、そちらが中心になるとか、ちょっと役割も変わってきますか。
まあ、変わらざるを得ないんですよね。まあ、諸国の軍隊は大体そうですから、はい、それでただその非常にこれリアルな話なんで、この形だけじゃなくて、つまり実際に台湾有事、台湾だけじゃなくて南シナ海も日本の攻撃なのははっきりしてて、
はい、
シーレーンって言って、中東からエネルギーを運ぶときにガスや油を運ぶときに南シナ海を通れる、
はい、
通らないっていうのは大変なことになりますから、だからしたがってそうやってその今までなかった有事が動き出すと、日本国憲法の9条は何も変わってなくても、これ9条をよく読むとそれが禁じられてるとは本当に言えんのかなということですから、はい、そうすると忙しいわけですよね。 だから統合幕僚長一人で総理とも協議をし、はい、現場の作戦指令もしてそれは無理なので、人間一人では、だから実態に合わせてたということなんですよね。だから今回もこうイデオロギー先行で評論家の方々や野党がこのさっき僕が指摘したことについて意見をおっしゃると思うんですけど、はい、それもちろん意見は大事なんですけれども、これはそのイデオロギーの話じゃないんですよ。現実にじゃあ中国は南シナ海や台湾を全部、の自分のものとしてしまっていいのか、全部あの独裁者のもとに入っていいのかということに、対峙していくっていうことですよね。はい、あそう、ただ私はこの日米首脳会談終わった後も、はい、日本は独立国なので、はい、1952年4月28日からずっと独立国なので、戦争に負けて7年経った後にみんなの努力もあって独立を達成してる、でこれもし日本占領したのがソ連ロシアだったら、はい、日本はとっくにもう永遠に独立国になれない国になってしまってるわけで、だそれだから日米同盟があるわけですから、だからそういう意味では非常に大きな歴史の転換になるんで、アジアの平和っていうものをこの歌い文句じゃなくて本当の日本の課題にしなきゃいけないと。アメリカにアジアの平和を守ってもらうわけにいかないんですよ。日本がアジアの民主主義のリーダーなので、中国のあの大きな巨大な独裁主義と向かい合えるのは、はい、フェアに向かい合えるのは日本だけですから。はい、今東京にね、はい、たくさん中国の人が来てるの知ってます？
お
もうあの中国の独裁の締め付けに我慢できなくなって、この前はアメリカとかにねよく行ってたでしょ、はい、それがまあ日本非常に多いんですよ。お気づきだと思うんですけど、単に観光客とはそういう問題だけじゃなくてですね、
はい、
でこれ本当は日本は新しい役割を担えるかもしれないんですよね。はい、
中国からの人も受け入れるというか、
いやそういう意味ではないですけれども、あの民主主義って何なのかっていうのを日本に来た中国の人は目の当たりにするわけですよね。
はい、
はい、でそれかつてありましたよね、ご存知の通り。で孫文だって誰だって日本で民主主義学んだんですよ。はい、
そうだ、
はい、
そう
ですね、戦争に負ける前の日本ですよ。
はい、
だから日本は民主主義をアメリカに教わったわけじゃないんですよ。もともとオリジナル民主主義を天皇陛下のご存在とともに持っていて、それを孫文は例えば学んで、あの中国で辛亥革命と残してとにかく清朝を終わらせたということもあるわけですよね。ついこの間の話ですよね。だから僕は何を言ってるかというと、日本はもっと、日本人は 私たちは自信を持ってアジアの民主主義のリーダーだと、だアメリカとも対等に、はい、中国とも対等に、それが今回日米首脳会談の本当はあの意味になってほしいと考えてますよ。
はい、本当これあの会談の前からいろんなことが報じられている中で、日米豪の安全保障のオーカスの中で日本との協力検討と、まあ、先端技術分野でということですけれども、今日も新聞に載っておりましたが、
オーカスって映画オーストラリアで、
はい、
で後の4文字は UK と US ですから、うんうん、はい、だから
イギリスと
あの米英の固い固い結びつきにオーストラリアが入って、はい、オーストラリアに要はアメリカの原子力潜水艦を供与するって、供与っていうかその実質的にね、うん、持ってよいになるということですが、はい、僕はあの先端に J をつけてジョーカスにしようということを前からずっと申し上げているんですよね。
これが始まったぐらいの時からもうおっしゃってましたよね。
はい、でその意味は反対の方多いでしょうが、はい、海上自衛隊も原子力潜水艦を持たないと本当の防衛力にはならないので、それはどうしてかというと、やっぱりずっと潜ったままでいられるっていうのはですね、潜水艦が見えないことがアドバンテージなので、
はい、
見えない状態が、まあ、もしも決心してやるんだったら1年間続けられるっていうのは決定的に違うんですよね。あのただし日本の通常型の潜水艦というのは世界ナンバーワンなので、あの非常に今も大きな役割を果たしているんですが、
はい、
あの原子力潜水艦を持つことを少なくとも国民的な議論として考えるべき、タブーにするんじゃなくて、もういろんなことをタブーにしてるのはそろそろおしまいにして、独立国なんでタブーなき議論をしなきゃいけないですよね。でもその時にスパイ防止法がないからって言われて、
はい、
ジョーカスはダメですと、
はい、
で都合よく日本の先端技術だけくださいって話になってるのが今の流れですよ。
あ、
これやられるとまた例によって日本人が汗水垂らして作った成果を取られるだけなんですよ。
は
い、取られるっていうのは日本の国益のために生かすんじゃなくて、
はい、
もっぱら米国の国益のために生かすになってしまうのはおかしいと、はい、これを言うためにも 4月28日のイベントの日の夜に羽田から、はい、アメリカ軍の司令部に向かって、で、まあ、司令官が海の上あちこち行かれるんで、わずかな時間作ってもらって、
なるほど、
30分だけとにかく会ってもらうと。話の中心は今話したことになるんです。
おお、なるほど。これ日本が何を守るんだ、何を国益としてやるんだっていうところからきちっと議論していかなきゃいけないですよね。
だから敗戦後の私たちにとって、はい、国益っていう言葉自体が本当は何なのかと、あの共同通信の記者時代に国益って記事に書いたら、はい、当時のデスクから青山君ってひょっとして右翼なのかって言われて、僕びっくりしてですね。国益って例えば国際共通語だと、はい、ナショナルインタレストですけど、これは右翼の言葉って思ってる人は世界広しといえども日本にしかいませんよって言ったんです。でもあの時代に比べれば、
はい、
国益って普通に一応言えるようになったじゃないですか。
そうですね。
だからまあじりじりじりじりと前進はしてるんで、みんなも諦めないで一緒にやりましょう。はい。
ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップは来週15日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
16日火曜日
ジャーナリストでキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峯村健二と明治大学教授で経済学者飯田康之。
17日水曜日
経済学者で慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
18日木曜日
テレビ東京解説員山川達夫と経済アナリスト馬淵真理子。
そして最終日19日金曜日
評論家宮崎哲也と元日銀審議員でエコノミスト片岡剛氏。
さらに JA グループ茨城官庶部会から上品な甘さが特徴で焼き芋にぴったりなさつまいも紅まさり5キロを毎日5人の方にプレゼントです。さらにですね、6時41分頃からお送りする黒木ひとみさんの朝ナビでは、うん、医学博士で解剖学者の養老孟さんが出演されます。
なるほど。政治経済から外交安全保障、そして大谷翔平選手情報まで、日本と世界の今がわかる FM93AM1242 日本放送飯田浩司のOK コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク、来週4月15日月曜日朝6時から
ぜひ
生放送でお聞きください。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。中国全人代トップが率いる代表団北朝鮮訪問へ。中国共産党の序列3位で全人代全国人民代表大会トップの張楽斎委員長が11日から北朝鮮を訪問することになりました。肖氏は両国の国交樹立から75年に合わせた式典に出席するとしていて、アメリカを念頭に関係強化をアピールする見通しです。11日から13日まで3日間の日程だということであります。
このニュースをこの番組で取り上げてくれて中国共産党嬉しいだろうな。
お、
うん、だってこれほとんど意味ないでしょ。
意味ない、
うん、全人代ってまあ一応日本のオールドメディア、
はい、
すいませんこういう言い方で、
いえいえ、
では日本の国会に当たるって書いてるけど、
そう
ですね、ご冗談でしょ。の選挙って言える選挙やってないんだから、
はい、
全人代ってまあはっきりと形だけのものであって、そこの委員長も形だけの人ですから、
うん、
だから形だけ訪問ですよね、
うん、
でも背景にあるのは、はい、ウクライナ戦争で窮地に一時期立ってたロシアが、
はい、
まあ、今も立ってないと言えないけど、そのロシアがもう弾薬もミサイルもなくなりましたと、
うん、
で北朝鮮の粗悪品だけど、そのためにロシアの、まあ、借り出された兵士がまたそれで犠牲になったりしてるわけですよね、
はい、
台本の中で爆発したりして、
で
もそれで北朝鮮は大儲けすると同時に、まあ、プーチン大統領と金正恩総書記の関係が非常に深くなって、
はい、
中国としてはもうこれはもう身を焦がす思いですよね。北朝鮮は自分のものだと思ってたのが、まあ、ロシアと頭越しに仲良くなっちゃって、はい、どうしたらいいんだ、こうしたらいいんだになるから、でもなんて言いますかね、例えば習近平国家主席はもちろんのこと、李強首相とかを送ると、
はい、
まるでその北朝鮮とロシアの関係強化に焦ったに見えるから、だから分かった上で全人代の委員長っていう形だけの人を送るわけですよ。でそれをちゃんとまともなニュースとして日本のメディアがこうやってね、日本放送の飯田アナが言ってくれると、それは中国共産党はああやっぱりよかったなこの計画やってということですよ。
そうだろうそうだろうと、すごいニュースだろうこれはと。
そうそうそうそう、うん、はい、まあしかし、ね、やっぱ半島国家ってのはしたたかだということだし、それがウクライナ戦争が、まあ、いろんな困ったことを世界にまき散らしてるんですけども、まあ、北朝鮮のこういうその軍事生産優先ね、国民生活は度外視、はい、それをさらに進めることになっているのも事実ですよね。
でこれ、まあ、いろんな外交攻勢というか、北朝鮮は日本に対してさまざまな、なんか、まあ、メッセージを送っ て、
あれ本気なんですよね。
あれ本気ですか。
本気です。
来てほしいってことですか。
そうです、
岸田さんに。
そうです。でズバリその日米韓にくさびを打ち込みたいし、
はい、
その北朝鮮も本音としてはロシアとだけ仲良くしててもですね、やっぱり展望開けないので、そうすると民主主義陣営の中で共闘譜を築きたいので、
はい、
そうすると、まあ、歴史問題とかたくさんこう言えると思ってる日本に対して、
はい、
食い込みたいっていうのが本音なんですよね。それで安倍さんが総理の時に、斉藤版後の安倍さんの総理のもう後半の頃ですけど、2人だけ拉致被害者は返してもいいって言ってきたんですよね。
ほう、
これはもう、ある種公然たる事実になりつつあるから申し上げると、僕とふるさとが同じ神戸の田中稔さんっていう方と、それから田中稔さんと同じ児童養護施設、かつての言い方ですと良くない言い方ですけど孤児院、そこで一緒だった在日韓国人の金田辰光さんっていう方ね、
はい、
この2人は日本に拉致されてる北朝鮮から日本にお戻りになっても家族はいないので、北朝鮮安心なわけですよ。必ず北に戻ってくるから。でこの二人返すからあとはもう全部なしっていうのを安倍さん断ったんですよね。それをもう一度岸田総理の実は喉元に突きつけてるわけですね。
なるほど。でこの時間はここだけニューススクープアップ。皇位継承議論、額賀衆院議長はゴールデンウィーク前後の着手を想定。安定的な皇位継承をめぐって額賀衆院議長が今年のゴールデンウィーク前後に各党派間の議論に着手したい意向であることが昨日分かりました。額賀氏と面会した日本維新の会の馬場代表が記者団に明らかにしております。このまあ上皇陛下のご上位に伴う法整備の時に、まあ、付帯決議として、まあ安定的な皇位継承についての議論をするんだということは出てきたと記憶をしてるんですけれども、
はい、その付帯決議に女性宮家っていう4文字があるんですよね。でただしその付帯決議っていうのはまあ努力目標であるのと、
はい、
女性宮家の前に点がついてるんですよ。句読点の点、
はい、
だからあくまでもまあ、考えることの一つとして提示されてるだけなんですが、野田佳彦元総理と、はい、それから立憲民主党、同じ立憲民主党の馬渕さんあたりが、
はい、
この女性宮家を作れということを非常に強硬に主張されててですね、
はい、
で立憲民主党の中でも女性宮家作ると母方母系の皇位継承に変わってしまう恐れがあって、
はい、
そうすると今の天皇家が終わるんですよね。だからイギリス世界史やった人だったらその、
はい、
なんとか朝スチュアート朝とか王朝が変わるっていうのをご記憶だと思うんですが、それは母系なので、母方だと先祖までたどれなくて、これ男女関係ないんですよね。日本も女性天皇は8人10代いらっしゃいましたから、はい、でも全部父方なんですよね。でそれが女性宮家を作ると、まあ、本当は言葉の矛盾で宮家っていうのは昔から皇位継承には不安定な要因があるんで、だから鎌倉室町にかけて宮家っていうものを作ったんですよね、先人の知恵で、
はい、
でそれは父系につながるということで、まあ、男系男子をこのご当主にしたんですけど、
うん、
今の内親王殿下がご成婚された後に今は、はい、皇統府つまり皇室の戸籍離れて私たち庶民の戸籍にお出ましになるんですが、うん、それをそのご成婚なさっても、
はい、
その 家ごと残られるようにするというのが、まあ、この野田案なんですよね。
うん、
で以下は私の個人的見解を言いますが、っていうか個人的見解って言うんですけど、本当は僕の個人的考えじゃなくて、ずっと話を関係者に聞いていくと、要するに野田さんが総理の時に当時の金城陛下がおっしゃったあのご懸念を誤解されたんじゃないかと。あの今上皇陛下でいらっしゃいますが、
はい、
ずっとその代を継いで、あの近江心としてはあの古来以来の伝統を守るってことに何の変化もないわけですよね。でしかしその上で、そのこの件は国会内でそのぶつかったり、あのそれこそ戦ったりするんじゃなくて、
はい、
まあ、共産党はその天皇陛下のご存在自体を認めてるかどうかが不明瞭なので、それは別かもしれません、うんうん、でもそれは共産党がお考えになることであって、基本的には争わずに皇位継承の安定をやりましょうということですから、まあ、ここが大きな問題になってるわけですよ。で今違う案として、その、うん、ご成婚なさっても内親の殿下が、これはあの何々様と NHK も言ってますが、これ違うんで法律で決まってるんで、うん、呼び方が、
はい、
内親の殿下、あるいは女王殿下ですが、
はい、
あのご成婚なさってもその配偶者とお子様は普通 の, あの戸籍で、
うん、はい、
あの南信の殿下や女王殿下ご自身は皇統府に留まられた案がこう出てるわけですよね。
うん、
で私が代表を務めている議員集団の守る会、日本の尊厳と国益を守る会、95人も自由民主党の議員衆参両院にいるんですが、この第一の目標が、父方でずっとつながっていって神武天皇までたどれる、神話的存在であってもとにかく父方でたどれる、あのこれはアメリカで例えば僕はファーザーズラインって言ったら一発は分かるんですよ。皇室のないアメリカでもですね、
うん、
でそうじゃないのがマザーズラインですよね、
うん、
でこれを守るってことを掲げていて、あのそれがあの今大きなこう議論に、まあ、水面下でなってるわけです、
うん、
ただですね、あのもうお気づきの方多いと思うんですが、内親の殿下で、はい、まあ、ご成婚が近いんじゃないかと、ご年齢からしてもっていう方いらっしゃいますよね、はい、名前は今あえて出しませんが皆さんご存知の、
うん、
でそうすると例えばですね、あのさっき飯田さんからご上位のことがありましたよね、
はい、
で今の上皇陛下がご上位なさった時のご年齢考えると、今から二十数年後にひょっとしたらですね、
はい、
悠仁親王殿下が即位されるかもしれませんね、
はい、
するとおよそ四半世紀先考えたらですね、なんと即位された時にその周りにもう皇室の方がいらっしゃらないってこともあり得るってことを今の政権も含めて非常に懸念してるわけですね。それはもちろんよくわかるわけです、
うん、
で大きな変化があって、官僚っていうか、まあ、僕は行政官と呼んでますが、こうすごく精通した人が一人いるんですよね。元総務省 で内閣府の次官までやった、まあ、専門家と呼んでいいと思います。でこの方がですね、岸田総理から解任されたんですよ一旦ね。ところがこの頃戻られたんですよ総理官邸に。これ聞いたことないですね。でご当人とこの間議論したんですが、
はい、
意見の違いはあっても、その本質をよく理解してる人だっていうのは私は思いました。それで私たちは日本というものを続けるためには、まず私心をまずご自分でお捨てになる天皇陛下のご存在が今までと同じ天皇家で続くことが世界唯一の存在ですから必要だと思ってますので、ここに妥協というものが入る余地はありません。でその上で私たちの出した提言が、あの安倍総理菅総理そして今の岸田総理にも受け継がれていて、岸田総理の下の有識者懇談会の結論というのは私たちとまあ似ててですね、
はい、
それは例えば GHQ が本当は法的根拠がないのに廃絶した旧宮家ですね、うん、さっき言った宮家、
はい、
旧宮家、の中から今の法律では、法律というのは皇室典範ですけど法律ではできないあの御用紙になっていただくということもちゃんと盛り込まれているんで、
うん、
あのすごく間違った方向に行ってるわけではないんですよ。心配してる人多いですけど、私たちも心配してますが、
はい、
ただ問題はその、うん、野田義彦総理を中心とした一つのグループ、もう一回言いますが、立憲民主党の中にも私たちと同じ意見の人は、実質同じ意見の人はいらっしゃいます。
はい、 まあ、これは本当に静かな場で討論しないといけないし、政治問題にしてはいけないことですもんね。
絶対してはいけないですね。はい、だからまあ一番難しいことであるけど、一番大事なことなんですよ。私たちが私たちであるために、
うーん、
はい、
この国のある意味の形というか、
日本が日本でいることをまさしく表しているんで、はい、
確かに何かあった時にこう自分のためじゃなくってっていう動きができるっていうのは、
あの中国の皇帝や西洋の王様ってみんな自分のためでしたからね、全てそうでしょ。でそれに反発して一部のイギリス人が作ったのがアメリカであったりするわけですよね、
はい、
だから例えば、ね、日米首脳会談まもなくですけど、アメリカ人から見てもですね、特に政府高官や軍人の将軍たちは、日本がその自分ご自分をお捨てになる人が一番上の権威でいらっしゃるというのは、まあ超がつく憧れだし、どれほどその恩恵を被ってるか、日本が技術力高いからだけじゃなくて、
はい、
あるいは勤勉だからだけじゃなくて、そこが一番世界から敬愛されてるんで、これを失ったらおしまいですよ。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。